ので私はここで死を選びますって、うん、あの許されたのに死を選んだっていう、そんな話なんです。
そうなんですか、うん、
でだここで大事なことはね、そんな話を知っていることであの絵を見るとまた違うでしょ。
まあまあそうですよね、
うん、つまりこれは何かっていうと因縁、
因縁
ですね、うん、物語って一言で言うと因縁なんですよ。
あ、
週刊プロレスは因縁しか書いてないん
です。あ、まあまあそうですよね。
週刊プロレスはね全ページ因縁なんですよ。
なるほど、う
ん、でプロレスを見に来るファンはみんな因縁を知って見に来るわけですよ。
まあその5年前のあの対決の後
に何点何々の
そうですねがあって、うん、それでこういう遺恨が生まれて、 うん、それに対してまたこのその後の試合がありみたいな、
うん、だからそれを見に来てるわけでしょ、うん、この間のミドル級のボクシングだってその因縁を込みで見てるよね、うん、それから巨人の星も全部因縁の戦いだよね。
そうですね、
ずっと長い間の花形満バンチューター、はい、サモン豊作、アームストロングオズマン、うんうん、みんな過去との関わりの因縁、物語って一言では因縁なんですよ。
なるほど、
うん、でここであの絵画の楽しみ方で二通りに分かれるんですけど、絵画の楽しみ方は先入観なしに見てくださいっていう言い方があるよね、はいはい、うん、これのが一見おしゃれなんですよ、
うん、
でも先入観なしで見るっていうことはプロレスは多分分かんないよね。
まあそうですね、
因縁が分かってないんだから。
まあそうですね、
うん、うん、つまり最終回から見るっていうのと一緒なんだよ、
うんうん、
最終回だけ見て感動なんかできるわけない。
まあまあそうですね、
だからやっぱり美術を鑑賞するためには、芸術を鑑賞するためには勉強が必要、知識が必要、
うん、
そんなことをしたら、うん、なんか固定観念で見てしまって自由に見ることができないんじゃないですかという意見がある。
はいはいはいはい、はい、
固定観念が生まれて味気なくなるのは名作とは言わないんですよ。
うん、
固定どんな固定観念を持って見たとしてももっとすごく見えるのがこれが名作なんですよ。
なるほどね、
その名画とは名作とは名芸術とはその力を持って、芸術というのは見えないものを見る力、
うん、
半分は作者が作る、半分は鑑賞者が作るんです。
あ、なるほどね、
どんな名作も鑑賞者がそれを見る知識と感性がなければわからないです。サッカーでも因縁なんですよ、やっぱりクリスティアーノ・ロナウドとメッシの戦いっていうのをみんなやっぱりヨーロッパでは見たいわけですよ。
なるほどね、うん、
巨人伝統の巨人阪神戦と相撲でも
今は広島と DeNA が因縁ですよね、うん、シーズンからずっと、
うん、だから
因縁ありますね。
ルールももちろん知ってることは大事だけど、そこの因縁っていうのが分かってくるともっと芸術とか怖さとか、さっきのセイレーンの話でも、
はいはい、
そのストーリー分からなかったら分からないよ。
そうですね、全然
わからないんです。
なんか女の人がズブズブになって上がってきてるぐらいの、うん、なんかそういう、
その精霊、その、精霊に会うからっていう耳にろうした方がいいよっていうのをオデッセイは何でしたか、
うん、
前の冒険で人間を動物に変える魔女っていうのに出会うんです。
はいはいはいはい、
うん、でこの人間を動物に変える魔女がこうやって飲まないって言ってハーブの毒の入った、毒草のハーブの入ったワインをファーって、うん、さちょっと透けておっぱいとか見えちゃっている綺麗なお姉さん、うん、女王様がこうやって出して
飲む飲む、
うん、
でおっぱい見えたら飲む、
足元に、
うん、
豚がいるんです、はあ、ちょっとイノシシっぽい野豚みたいな、
うんうん、
これもう変えられた人、
豚になっちゃうの、
または引き返るようにすごい、
うん、
薬草に紛れて引き寄る、これも変えられた人、
あら、それ嫌だな、
うん、で飲まないっていうので後ろにある鏡にどうしようか迷っているオデッセイが映ってるんです。
へえ、うん、そういう絵があるんですか。
これ絵があるんです。
は
あ、前日なんだよねこれの、
はいはいはい、
この精霊の前日だ。でこの時どうするかなんです、うん、飲むんですオデッセイは。
面白いですねその話。
オデッセイってあの禁欲じゃないよね、
うん、
飲むんだけど、実は解毒剤を先に飲んでたんです。前に知り合った女からまた教わってるみたいな世界なんだよ。
あの因縁ですね、
うん、でその後どうなるか、その魔女を殺すかって言って1年付き合っちゃう。
へ
ここはいいよね。
面白いな。
だから魔女だからって言って断っちゃダメなんだよ。みんな、ま、魔女は寂しかわいそうだよ。あの気の強い女性とかっていうのは気の毒だよね。気の強い、気が強いからって言ってちょっと男からは敬遠されるところがあるよね、うん、または頼ってこられて、うん、気の強い女性だって甘えたい、女性経営者だって甘えたいよね。
まあそうですね、うん、
なかなか女性経営者 をだからって言ったら甘えたい男が寄ってきちゃうって、そう、なんかじゃあ私はいつ甘えさせてもらえるのって、うん、女性経営者って思って、うんうん、魔女もあんだし、みんな私のことを魔女魔女って言うからって、うん、斉藤孝雄さんが、
はい、
運慶という劇画を書いてるんですよ、
で
その中で出てくるのは運慶が東国へ旅する、あ修行中かな、奈良で修行中の時に、
はい、
もののけが出るっていう話を聞いて、はい、で確かに見たらもののけが出て、
うん、
みんなが恐れて帰った時に残って、
はい、
何者って、
ええ、
言って捕まえたんです。
もののけを、うん、
そしたら女だったんです。
へえ、
お面をかぶっている裸の女だった。
うんうん、
でそういう人を、男性を私はお待ちしておりました。
え、何それ。
私はもののけを恐れない男の人にお慕いしたいと思います。
マジですか、
うんうん、というので奥さんになるっていう
運慶の、
運慶の話に斉藤孝雄さん、で斉藤孝雄さんがなぜ運慶に興味を持ったかっていうのはここは面白いと思うんで、運慶って仏像に劇画タッチを持ち込んだ人。
あ、そうなんですか。ものすごい怒った顔とか、
はい、それまでの仏像っていうのはうちの平等院鳳凰堂、
はい、
これのまあいわゆる阿弥陀如来像っていうのは上長っていう人が定める、朝のね上長っていう人が作った、武士が作ったつるんとした顔なんです、うん、仏様ですから、
はいはい、うん、まあ普通そうですよね、うん、
でこれから100年たって、運慶のお父さん光慶、
うん、
奈良武士、奈良武士っていう系統がいたんだけど、うん、奈良武士は京都の院派だとかというあの正統な派のところからちょっと仕事があんまり回ってこなくて、で奈良へ戻って、
うん、
奈良武士で作っていた時代が面白いんだよ、
うん、
あの時代ってね、まずは兵士が強い時代、
うん、
兵士から源氏にちょうど変わる境目なんだよ。
は
ー、運慶が奈良へ戻った時仕事はあんまりないんだよね、うん、その時に仕事が生まれたんですよ。兵士の、
うん、
なんと焼き討ち、
はい、
なんと焼き討ちっていうのはあの、奈良の、東大寺だとか興福寺、
うん、
ここに、まあ、いっぱいありがたい仏像があるのに兵士が焼き討ちかけたんですよ。どうしてかっていうと、そこに僧兵がいっぱいいたんで、
はいはいはい、
兵士に戦うわけですよ、うん、僧兵って本当に、ね、少林寺みたいにすごい強い集団、
うん、
あのお寺の中にそういう運動部と研究してる文化部と2通りあったPL 学園野球部みたいなもの
があったんですよ。
でそれがすごい力を持ったから、なんかお寺を焼き討ちしたのは信長が最初と思ってるけど、
うんうん、
兵士なんです。
うーん、
で焼き討ちになって焼け野ヶ原になったんです、
うん
うん、もうこれで終わったよって言ってたら運慶が何言ってんだと、
うん、
我々に仏像を作るチャンスができたじ
ゃん。ああそういうことか。
大量発注です。
へえ、
ここでいきなり大量発注ですよ、うん、でそれが1180年、
はいはい、
さあ時代は1192年といえば頼朝が鎌倉幕府、
そうですね、いい
時代は兵士から鎌倉源家になったわけですよ、
うんうん
うん、鎌倉にいっぱいお寺ができるんです、
はいはい、
でその鎌倉にいっぱいお寺ができたところに仏像がいるわけです。
うーん、
で運慶さんちょっと作ってくれないかって、
うんうん、
つって依頼が来て、 で初めて今までの発注者は奥下です、
はいはい、
で初めて武士を見たんです。
あ
うわ武士っていうのはこんな筋肉をしてるのか。
はいはいはいはい、なるほど。
で武士のイメージで作る。どんな仏像がイメージが力を与えてくれるやつを作ってくれって武士だもん。奥芸は来世が平和になるように。
そうですね。
ところが武士はちょっとうちの若いもんがこれ見て気合い入るっていうのを先生一つお願いしますと。
あはは、うん、それでギリギリタッチになるわけですか。
なるわけです。それともう一つは京都での発注はね、奥芸がもう代々仏像に詳しいんです、
うんうん
うん、過去のパターンっていうのを全部してるから、うん、オリエンが細かいんです、
はあ、
ここはこんな立ちで、ここはこんな立ちで、ここはこんな立ちで、過去の仏像の全てのパターンを知っていて、
はいはいはいはい、
武士と同じレベルで詳しいんです、
うん、
ところが鎌倉の武士ですよ、
うん、
漢字が読めない
本当に
漢字が読めないんだよ。だって戦いだもん。そんな本とか読んだことないもん、
うん、
漢字が読めないんだよ、
うん
うん、なんかお好みありますか。任す、
はいはいはい、
ここで自由にできるんです。
いいですねそれ、
うん、
丸投げって結構悪くないですね、
うん、とにかく先生元気が出るもんで、
あと丸投げじゃないんで、そこはちゃんとそこはっきりして
た、あとは任すって、
うんうん、
って言ったからよし。飲食店のね経営者の研修に行ってきたんですよ。で後で懇親会行って話してたら、ある人が15店舗ぐらいされてる人なんですけど、
はいはい、
親父向けのイタリアン、
お
ワイン置かない。
えなんで、
あの親父はなんでイタリアンに行くのが怖いかっていうね、ワインいかがですかって言われた時にワイン知らないから、あのワインで怖いからイタリアンに行かない。
なるほど、
うん、だからうちはねワイン置かないイタリアン。
すごいですね。
すごいよね。つまりマニアックって何かを捨てることだよね。
あ
これはやらない。
イタリアンでワイン捨てるのはすごいですね、うん、すごいすごい。
ほんで結構全て安いんだって。料理も安くて、うちはイタリアン、あの親父のためですから、あの普通イタリアンで女性向けにしてワインして、しかもワインの利益率とかを考えたらドリンクって何かを捨てるってすごい勇気いるよね。だからマニアックな人って何かを捨ててることができてるっていう。
やっぱ女の人が好きじゃない神社が好きってそういうことですよね、
うん、それから、マニアックになるためにはね信頼があるんだよ。自分の好きなものを疑わない。
あそれ疑わないの、
うん、で自分の好きなものはね、まあ、神社ってなんかこの人、神様からなんか、見返り求めて神社が好きじゃないよね。神社が単純に好きなんだから、
うん、いやそれはだから私がおっぱいが好きなのと同じですよ。
あ見返りなし、あ見返りなしですかそれは。
だって例えば一万円札好きっていうのは一万円札何が変わるのか、おっぱいはその行き着いた最後がおっぱいですもん、うん、あなたでおっぱいじゃないんですよね。
ないんです
あなたでおっぱいじゃないです。私はだから最終的におっぱいに行った段階で、
うん、
もうそこは満足ですよ。だから神社の人も多分神社に行ってあの中のこうシャキッとした空気とか雰囲気とか風の音とか場
の
なんか力っていうのを自分が感じて、そこでああ
だから
ありがたいと思うんです
よ。なんか願い事を叶えてくれとかそういうことを求めていってるわけではないから、それって俗線だよね。結局神社を手段にしちゃってるよね。
そうじゃないです。だからもうそこ行った段階で
上がり上がり、
ああありがたいって思える、
うん、というのが奈良ちゃんのおっぱいだよ。
おっぱいはそうですだから
ありがたい
ですよ。おっぱいはありがたいですよ。ありがたい、
もうなんか極楽上がりだもんね。
極楽とかそういうのもうありがたい
あ、
ありがとうございます
敬意の
ね。だからそれはだから神社と多分近いと思います
よ。近いねそれは、
うん、ありがとうございます
っていう、うん、でこれがね信頼。信頼って何かって相手からもう見返り求めない。
ああそうです、
これが信頼、
はいはい、
うん、信じてたのになんだみたいなっていうのはそれとか、あの信じてるっていう言葉を使い間違えてる。
そうですね、
うん、それで信頼の反対がね慎重。
慎重、
うん、私慎重な人だからって、
はあ、
慎重っていうのは実は信頼してないんだよ。何かを好きになってるって信頼してるから、もう見返りはないですって。 もうそこにそれが存在してるだけで私はいいって、あ、存在に対してのリスペクト。
だからこの人もしかしたら悪い人かもしれないから、結婚したら騙されるかもしれないっていうのは慎重、う
ん、慎重、それは信頼がないってこと、ね、だから慎重っていうとなんか言葉がいいように聞こえるけど、実は何のことない、信頼がないですよ。
じゃあ、あ、もうこの人いいと、
あ、この人なら騙されて本も、
あ、いいじゃないですかそれ、
うん、この人にむしろ騙されたい、
あ、それいいじゃないですか、
うん、
いいねそれ、
というのが信頼。このおっぱいで人生棒に振って本望と。
まあまあ人生棒に振る、うん、振るかもしれないですね、
うん、
いやだってほらおっぱいはありがたいですもん、本当ありがたいっていうことですよ、うん、手を合わせてっていうありがたい、
まあ土偶なんかはそんな世界ですからね。
まあそうです、あ、だって本当そうですよね、うん、
土偶はそういう世界ですから。